お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は摂食嚥下障害看護認定看護師の大村陽子さんにお越しいただいております。大村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、今日の、お題なんですけれども、摂食嚥下障害ということなんですが、まず先に、そのご説明からしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、摂食嚥下とは、食べ物や飲み物を、認識してから口に運び、口の中に取り込んで、それを噛んで咀嚼して飲み込むまでを言います。病気や加齢などの原因で、食べ物であることや、口に入れること、咀嚼することや飲み込むことが、障害されていることを摂食嚥下障害と言います。簡単に言うと、食べることや飲み込むことがうまくできなくなった状態のことを言います。食べることや飲み込むことが上手にできなくなると、十分な栄養が取れなくなりますよね。
そうですね。
また飲み込むことが、うまくできないことで、食べ物は本来、食道を通って胃に入っていくんですけれども、その食道に向かうべき食べ物や、唾液とかが気管、肺の方に入ってしまう場合があります。気管に入ってしまうことを、誤嚥と言います。で、この誤嚥が原因で起こる肺炎を誤嚥性肺炎と言います。
はい、最近聞きますね。
日本人の、死亡原因の上位に肺炎がありますよね。
はい、
で、高齢者肺炎の、8割ぐらいが誤嚥性肺炎だっていうデータもあります。
多いですね。
このことから、健康に、長生きするためにも誤嚥を予防すること、食べること、飲み込むことの機能を低下させないことが大切になります。で、医療の進歩で、口から食べることができなくなっても、点滴とか胃ろうといって、胃に管を通して栄養剤を流し込んだりっていうのがあるんですけれども、それで、栄養補給ができて、生きていくってことはできるようになっているんですけど、美味しいものや、好きなものを食べることは、楽しいですよね。
そうですよね。
で、楽しみの一つでもあって、ご家族とかお友達とかと一緒に囲む食卓は、お話たくさんしてコミュニケーションの場ともなります。
はい、
で、こういうことは生活の質にも関係します。
ああ、なるほど。
で、楽しみや生きがいの観点からも、口から食べることの重要性で、よく、最後まで口から食べるとかって言って、コラムとかも今最近よく出てるんですけれども、とてもなんか注目されている分野になります。で、この、口から食べることを、一人でも多くの人により長く続けてもらえるような関わり、手助けっていうか支援をすることが、私たち、摂食嚥下障害看護認定看護師の役割になります。
そうなんですね。
で、沖縄病院でも、摂食嚥下障害の、評価やリハビリで、食事の工夫など、医師や言語聴覚士、管理栄養士さんなど、いろいろな職種の方と協力しながら、摂食嚥下障害を有する患者様への、支援を行っています。
そうなんですね。いろいろな方が関わってらっしゃるんですね。摂食嚥下障害の原因というのはどういったものがあるんでしょうか。
食べるために、必要な、口や喉の構造そのものに障害が出る病気、最近で言うと、例えば、歌手の堀ちえみさんが舌がんになりましたよね。
はい、
で、手術を受けると、その 腫瘍がある一部分っていうのを取ってしまいます。
はいはい。
そうすると、あの舌っていうのは食べ物をこうまとめたりとか、うん、喉に送り込む動きをするので、はい、まあ、それがうまくできなくなるので、うん、まあ、そういう代表的ピンとくるものはそういう疾患ですね。
うん。
他にはあと脳卒中とかで麻痺が出たりとか、はい、あと私神経内科病棟で勤めてるんですけど、
はい、
あとパーキンソン病とか、
はい、
あの筋萎縮性側索硬化症などの神経筋疾患などは、うん、あの食べるために必要な、まあ、筋肉が衰えたり神経が障害されたりするので、
はい、
まあ、そういう疾患は嚥下障害を起こすことが多くあります。
うーん、なるほど、はい。
あとは、まあ、特別にこれっていった病気がなくっても、まあ、年を取っていくことで、
うん、
まあ、機能が衰えて い,、はい、いきますよね。
わかりますね。
まあ、手足の筋肉も落ちるけど、はい、まあ、食べるために必要な、まあ、舌で舌であったりとか、
うんうん、
あと頬だったり顎だったりとか動かす筋肉も一緒に、まあ、年を取ると落ちてくるので、
うん、
同じようなことが起こって、噛み砕いたりとか、うん、飲み込んだりとかすることに、まあ、影響が出てきます。
なるほど。なんか昔あの、ね、母とか、まあ、おばあちゃんたちがよくむせたりとかしてるのを見てたんですけど、最近自分も危ないなと思ってきました。
あ、そうですね、そうですね。なんかちょっとこう意識が逸れた時とか、うん、もうね、まあ、そんなに年ではなくても、まあ、そこそこ年を取ってくるとむせたりとかしやすくなりますけど、
ね、衰えますね。
元気な人はそこでむせでしっかり吐き出せますよね。
戻せる、
うん、それで特に問題がない。むせたら必ず、まあ、誤嚥してるとか、うんうん、悪いっていうことじゃなくて、
あ、なるほど、
まあ、しっかり出せる力があるかどうかっていうのもまた問題になってきますね。
そうですね。その後ずっと咳込んでうーってやってた時もありますけれどもね。
そうですね。
そういうこともあるわけですね。うん、
あとは歯が少なくなってきますよね、はい、お年を取ると。
そうですよね。
8020運動っていうんですかね、うん、80歳で20本歯を残しましょうっていうのもやっぱりあの食べるってことに深く関わってきますよね。歯がなくなるとうまく噛み砕けないし、はい、ということで、
うん、そうですね。なんか入れ歯でもあまりあの特にうちの母なんてあの噛み合わせがあまり良くない、まあ、よく食べるんですけれども、それを見てるとやっぱりちょっと大変そうだなとかって思ったりしますね。
そうですね。なんかやっぱり入れ歯も定期的にメンテナンスをしてないと、うん、まあ、合わなくなったりとか、あと部分入れ歯の方とかは、
はい、
まあ、その引っ掛けているいい歯もグラグラしてくると、その
そう
か、なんていうか入れ歯としての機能を果たさなくなったりとかっていうのがあるので、うんうん、
はい、
まあ、私を含め、まあ、日本人は歯に対するこう意識はちょっと低い、よその外国の方よりってよく言われてると思うんですけれども、ね、うんうん、まあ、健康で若いうちから定期的に、うん、まあ、歯医者さんに行って歯の手入れをしていくことは、まあ、将来、
はい、
そう最後まで元気に、うん、美味しいものを食べるためには、まあ、必要なことっていうふうに言われてます、
うん、はい、そうなんですよね、うん、
で、あとはまあ普通にまあ食べているとか食べられているって思っていても、
はい、
まあ、実際は少しずつまあ機能の低下が起こっているかもしれませんね、
うんうんうん、
で、口から安全に食べ続けるためには、まあ、食べる機能の低下を防ぐこと、
はい、
食べる力の維持とか、まあ、回復への取り組みが必要になってきます、
うんうん、
で、まずは、まあ、嚥下障害のサインを見逃さないことが大切になります。
摂食嚥下障害のサイン、症状というのはどんなものがあるんですか？
とは、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、はい、食事中にこうむせたりとかっていうのが、うんうん、まあ、
あ、これが
わかりやすいですよね。あとは、
はい、
夜寝てる時とかにむせるっていうか、
はい、
咳込むっていうのは普通はあの唾液、唾は出て自然に意識せずに私たち飲み込んで処理をしてるんですけれども、
はい、
嚥下障害がある方はそれがうまくいかなくなって夜寝てる時に溜まったものをむせるっていうか、誤嚥してしまう。で、誤嚥性肺炎のまあ、こう主な原因としてはこの唾液、
うん、
口の中は細菌がたくさんあるじゃないですか、
はいはい、
それを、気管に入ってしまうというか、
あ、
誤嚥してしまうことで、まあ、肺炎になってしまう、まあ、リスクになるって言われています。
あ、なるほど、そうなんですね。普通にあの食道を通ってちゃんと 胃に行けば別に問題ないことが、うん、肺に行ってしまうと、
そうですね、
あ、この細菌が問題になってくるってこと
ですね。だからあの、まあ、歯の手入れと同じ、うん、歯の手入れもそうなんですけど、はい、まあ、寝る前にしっかり歯磨きをして、うんうん、口の中をもうできるだけきれいにしていくっていうことが、あの予防になります。
あ、なるほど、はい。
あとは、うん、まあ、食べる量がなんか最近少なくなったなとかっていうのはやっぱ食べれないから少なくなっているってことも考えられますし、
はい、
あと食事の時間がこう長くかかるようになる、
うんうん、
こととか、
はい、
まあ、よく咳をしたり痰が出たりとか、うんうん、あと食事の後に声が変わる、ちょっとガラガラ何かが絡まったような声になったりとか、
はい、
あとはあの体重が減るっていうのも、うん、まあ、食べる量が少なくなって体重が減ってくるっていう形で現れたりとか、うんうん、
はい、
あと水分は、うん、ちょっとむせやすい感じ、さーって流れてしまうじゃないですか、はいはい、だから口の中で、まあ、ちょっと保持ができないとかいう方はむせたりしやすくなるので、うんうん、水を飲みたがらないとか、むせることがやっぱりご本人も分かってて、うんうん、水分を取る量が少なくなったりとかいうこともあります。
あ、そうなんですね。
であとは、まあ、重い症状ではないんですけど、うん、なくてももう微熱が続いたりとか、はい、まあ、発熱とかがちょっと出て良くなったりとかを繰り返すとかっていうのが、まあ、嚥下障害とかのサインにはなります。
あ、なんか最近あのさっき水を飲みたがらないっていうお話で、あのゼリー状っていうんですか、ちょっととろみをつけたもののなんかお薬でしたっけ、はい、何か出てるんでしたっけ、なんかそういうのを見た覚えが今あるなと思いまして。
あ、そうですね、うん、その飲み込みやすくするためにお水そのものに、粉でとろみをつける、
うんうん、
あの粉とか売ってるんですよ、それをつけてあげて、流れるスピードとかをちょっとゆっくりにしてあげて、はい、むせないようにしたりとか、うんうんうん、あとはお薬とか、まあ、さっき言われてたのはお薬を飲むときにそのゼリーを使って飲んだりとかっていう形で、まあ、あの市販されている分などもあの嚥下障害の方に対応したような、
うん、
もう飲み物だったり食べ物だったりとかいうのが結構あのドラッグストアさんとかでも最近よく置いてありますよね。
ああ、そうなんですね、やっぱりね。あ、でもじゃあこの粉末をちょっと入れるだけでとろみがつくんだったらいつどの飲み物にでも使えるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、あのつき具合とかは特性があって、うんうん、その商品の裏の使い方のところとかに量とかは書いてあるんですけれども、一応大体のあの飲み物とかにはとろみがつけられるようになってます。
うん、そうなんですね、そういったのもあるわけですよね、はいはい、予防や取り組みにはどんなものが他にはありますか。
まずは、口腔環境っていうか口を口腔環境を整えることですね。
口の中、はい、うん、
さっきもお話ししましたけど、日頃からまあ歯の手入れをして、まあ、自分の歯を多く残すこと、
はいはい、
ですね、
うん、
で歯磨きはあの口の中を、まあ、清潔っていうかきれいにするだけじゃなくって、口の中の刺激にもなりますよね。
あ、そうか、そうですね、で
歯磨きしながら、うんうん、今は舌もきれいに磨きましょうっていう形になるし、うんうん、ありますね、ほっぺたを扱ったりとかすることで、あ、はいはい、まあ、刺激になります、
うん、なるほど、はい、
うん、でまたあの入れ歯の方も、まあ、メンテナンスを行って、うんうん、合わない入れ歯では、まあ、食べ物をちゃんと噛めないですよね、
うん、はい、
で食事の際はあとはしっかりよく噛んで食べること、
うん、
で、まあ、口とか顎とか歯とか舌とかを動かして食べることは、はい、まあ、リハビリにもなります。
うん、そっか、ちゃんとね顎を動かして噛むっていう、よくあのダイエットでも30回噛みましょう50回噛みましょうってありますけれども、まあ、でも噛むっていうのは必要なことなんですね。
そうですね、しっかり噛んであの飲み込みやすい形にこうまとめる、うん、噛み砕いて、うんうん、まとまりを作るっていうことが大事になりますね、
うんうん、
で、まあ、食べることっていうか食べること飲み込むことは、
はい、
まあ、それでそれそのもので一番鍛えられる、
うん、
で、まあ、言われてます、
はい、
でお話をするおしゃべりをすることも、うん、まあ、リハビリ口を動かすのでリハビリになりますよね、
はい、
でこれらがと食べるあの機能の低下を防ぐことにつながります。
うーん、そうなんですね、おしゃべりもリハビリの一つなんですね、
うんうん、じーっと黙っているとやっぱり口動かさなければ、
うんうん、
そうですよね、まあ、一人ね住んでる老人の方なんかテレビぼーっと見てるだけではやっぱりもう全然話さないですものね、うん、そうなってくるとやっぱり衰えてくるっていう症状が出てくるんですね、
はいはいはい、うん、なので、うん、まあ、一人暮らしをされている、まあ、ご両親とかがいらっしゃる方であれば、うんうん、はい、まあ、できるだけお家に出かけてお話ししてあげたりだとかっていう、はいはい、
うん、
まあ、気遣いっていうのは大切かなっていうふうに思います、う
ん、はい、
あとは、まあ、一人でお家にこもってないで、はい、できるだけ、まあ、外、まあ、近所の方とお話しされたりだとか、うんうん、お友達に会ったりとかで、うんうんうん、まあ、自分ご自身自身も、まあ、外に向かって行って、うんうん、おしゃべりとかしていくような工夫をしていくことも大事かなっていうふうに思いますね。
そうですね、はい、
あとは機能訓練として、はい、まあ、手軽にできるものは、まあ、園芸の体操とかパタカラ体操とか、はい、まあ、聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、園芸体操では、うん、首とか肩とかを動かす、まあ、ストレッチとか、
うん、
口を開けたり閉めたりとか、はい、この舌舌を前や後ろとか右左に動かしたりとかする運動があります、
はい、うーん、そうなんですね、はいはい、うん、
あとはパタカラ体操は、
はい、
パっていう字は口を閉じる運動になるし、はい、
ね、うん、
タっていう時には舌が上顎の前歯の後ろの方に上がりますよね、うん、
はい、
これ飲み込む時に必要な運動で、
はい、
です。このようにこのパタカラっていう言葉が、うんうん、まあ、口とか、舌とかの動き、うんうん、大事な動きの言葉になっているので、
はい、
この喉の奥まで運ぶ食べ物ですね、うん、一連の動作を、まあ、鍛えるための発音による運動っていうことになります、う
ん、パタカラって言って言うだけなんですよね。
そうですね、
うん、これは簡単にできますもんね、
うんうんうん、これがうまくやっぱり発音できない人っていうのは、はい、まあ、口がきちんと閉じないとか舌がうまく動いてないということで、
は
あ、少し聞き取りにくいような、うんうん、まあ、嚥下障害があるような方とかはこのタとかいうのが、はい、パとかなんかこううまくタっていう音に聞こえないような感じになるので、
はい、
まあ、それが舌の動きが悪いんだなっていうような評価につながっていきます、
うん、あ、それだったらちょっとわかるかもしれませんね、うん
う
ん
う
ん、
で、まあ、詳しいこういう方法はこれラジオなのであれなんですけれども、はい、インターネットとかで見ると結構取り上げられて、
はいはい、
まあ、やり方だとか、
はい、
どういうところに効果があるよっていうところが書かれたものが、うんうん、まあ、検索できますね。
あ、そうなんですね。じゃちょっと一回検索してみるといいですね、
はい、
うん、
機能訓練以外では食べる機能に合わせた食事内容の工夫ですね、
はい、
で硬さとか飲み込みやすい、まあ、携帯に変えたりだとか、
うん、
他は食べ方とか食べる姿勢の調整などがあって、まあ、はい、食べる時に体が傾いたりとか、
うんうん、
頭が後ろにのけぞったような形だと、うん、まあ、誤嚥しやすいので、
はい、
安定した姿勢をとったりだとか、あとカレースプーンの一口だと、うん、まあ、1回で飲み込めずにむせてしまうかもしれないんですけど、一口量をティースプーンぐらいの量にすると、うん、まあ、むせずにしっかり飲み込めたりとかするので、まあ、一口量は少なめに、
うん、
であと先ほども言われてた、まあ、水分にとろみをつけるなどの工夫とかがありますね、
はい、なるほど、こういった予防もやっておくことは必要ですね、
うん、
うん、できることから今やっとかないとなってしまうとまたね、
はい、
機能回復するっていうのもまた大変なことになっていきますものね、
はい、
こういうこ知識があれば少し時間が空いた時にパタカラは言えそうです、
うん、よろしくお願いします。
はい、
で、まあ、あと、まあ、重症になってくると、うん、重症な嚥下障害の場合とか、まあ、ある程度進んだ場合は、まあ、いろんなリハビリとかをやっても、まあ、機能の回復っていうのは難しくはなってきます、
ね、うん、
なので最後まで口から食べるためには、まあ、食べる機能を先ほども言ったけど言いましたけれども、
はい、
できるだけ低下をさせないこと、
はい、
とかあと食べる機能が落ちたなっていうサインに早く気づいて、
うん、
まあ、その機能の、まあ、維持とか向上の対策を取ることが重要になりますね、
はい、
で、まあ、自分自身もそうなんですけれども、
はい、
まあ、高齢の方を介護されている方、お父さんとかお母さんとかおじさん、うんうん、おばあさんがいる方は、はい、最近ご飯どんなかなとかいう感じで気をつけて、まあ、見て あげてほしいなというふうに思います、
うん、
で、まあ、あれ大丈夫かなとか、あれおかしくないかなっていうふうな、うん、まあ、サインに気がついたら、
はい、
まあ、かかりつけのお医者さんとか、まあ、お近くの、まあ、医療とか介護スタッフ、はい、まあ、デイサービスにかかってるとか、うんうん、ケアマネージャーさんとか使ってる方とかもいるかもしれないんですけれども、
はい、
そういった方々にちょっと相談してみて早めに対応することがいいのかなっていうふうに思います、
う
ん、
そうですね。高齢の方って、まあ、本人では気がつかないっていうかね、うん、そうであっても言わないでしょうね、うん、多分ね、周りの人がやっぱりちょっと気を使ってこういう症状があるんだけどどうでしょうかっていう気遣いというかっていうのは必要ですね。
そうですね、
うん、分かりました。このね、嚥下障害、誤嚥性肺炎というのにつながってきますので、皆さん気をつけて予防にも取り組んでいければなと思います。今日は摂食嚥下障害看護認定看護師の大村陽子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm888.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。